コオロギ、もうよくってよ、とおみやが言った。着物はそっちで脱いでらっしゃい。新八は、ええ、と言った。彼は、六郎兵衛の一重を着ていた。この家へ来てから14日、肌着や下のものは、おみやが新調してくれたし、着物は、六郎兵衛のお風呂を着せられていた。何をしているの？と、勝手でおみやが言った。と、勝手でおみやが言った。新八は、今、と言いながら、不決断に帯を解いた。おみやが勝手口から顔を出した。何してるの？私が脱がせてあげましょうか？
大丈夫です。
新八は、下帯だけになった。勝手はひどく狭い。そこにたらいが置いてあり、半分ほど湯が入れてあった。おみやは手ぬぐいを渡しながら、新八と入れ替わった。下帯を取りなさいな。おみやが言った。今日は代わりのがまだ乾いていないでしょ？それを濡らすと。締めるのがなくってよ。
ええ、ええ、でもこれで。
いいじゃないの。よそで入るんじゃなし、人が見るわけでもなし。私だって、いつもそうするのよ。新八はうなずいたが、両手を脇に垂れたまま立っていた。どうしたの、新さん。
ええ、今。
あら、嫌だ。恥ずかしいの？
あっちへ行ってください。
恥ずかしいのね。
新八は黙っていた。おみやは上気した顔でおかしそうに彼を眺め、それからわざと強い調子で言った。
冗談じゃないわよ、新さん。男のくせに何よ。そんなこと恥ずかしがるなんて、だらしがないじゃないの。はっきりしなさいよ。
新八は下帯を取った。おみやは彼の背中を平手で叩き、くく、と笑いながら、六畳の方へ去った。新八は、たらいの中へ入った。たらいは小さくはなかったが、片方が壁、片方にかまどがあるので、体を流すには窮屈であった。彼は片膝を立て、手ぬぐいをぬるま湯に浸しては、そろそろと体を示した。すると、おみやが覗いた。
そうね。男が行水を使うには、ここはちょっと無理ね。
と、おみやが言った。新八は、びくっと身を縮めた。おみやは、そばへ来た。
新八は、私が流してあげる。
大丈夫です。
と、新八が言った。
流してあげるわよ。
よしてください。大丈夫ですから。
新八は肩をすくめた。おみやが素早く手ぬぐいを取り上げると、壁へ湯が跳ねた。
ほらご覧なさい。湯が跳ねるじゃないの。
と、おみやが言った。
湯が跳ねるから流してあげるって言うのよ。じっとしていらっしゃい。
新八は固くなった。
ずいぶんしっかりした体をしてるのね。裸になると16だなんて思えやしないわ。ここのところなんて肉がコリコリしてるじゃないの。
おみやは片手で彼の肩をつかみ、片方の手に丸めた手ぬぐいを持って、それで彼の肩や背中をこすった。新八の白い肌は、こするに従って赤くなった。まだ少年らしい柔軟な薄い肌であるが、育ち盛りの新鮮な生き生きした力の脈打っているのが、その肌の下に感じられた。
あら、どうするのよ。
と、おみやが言った。 そんなに逃げちゃ流せないでしょ。
くすぐったいんです。
子供のようなこと言わないの。ちゃんと力を入れてなさいな。ずいぶん赤がよれるわ。
お宮の顔は赤くなり、力を入れるので息も荒くなった。お宮が立ったりかがんだりするたびに、彼女の体の匂いと香油の香りが新八を包み、彼女の荒い呼吸が後ろ首や肩や背中を熱く撫でた。新八は息苦しくなり、ますます硬くなった。
今度はおてて。
と、お宮は彼の右腕を掴んだ。
もっと伸ばして。
もう自分でやります。
伸ばすのよ。
そんなに世話ばかり焼かせると、ぶってあげるから。新八は右手を上げ、右手のあったところへ左手を置いた。お宮の目が素早く動いた。彼女は脇へ回り、新八の腕を上げて、脇の方を洗った。新八は、あ、と言いながら、左の手でお宮の手を避け、右手を振り離した。湯を打ったので、湯が跳ね、お宮の顔にまで跳ねかかった。その時また、お宮の目がすばしこく動いた。
まあひどい、乱暴ね。
だって、くすぐるから。
新八は赤くなった。
こんなに湯を跳ねかして。
すみません。
その時戸口に人の声がした。
うちかしら。
と、お宮が言った。その声は戸口でしていた。お宮は、はいと答え、持っている手ぬぐいを絞って濡れたところを拭き、はしょっていた裾を下ろすと、たすきを取りながら出て行った。戸口には、見慣れない侍が立っていた。
柿崎さんのお住まいは、こちらですか？
はい、柿崎でございます。
お宮は膝をついて、相手を見上げた。それは、30歳ばかりの、体の痩せた、落ちくぼんだ目の鋭い、貧相な浪人者であった。
私は、野中又五郎というものですが。
と、その侍は言った。
柿崎さんは、ご在宅ですか？
ただいま留守でございます。
と、お宮が答えた。浪人は、はあ、と言った。その顔に失望の色が強く現れ、お宮から目をそらして、ため息をついた。
どういう人だろう？
と、お宮は思った。兄のところへは訪ねてくるものはほとんどない。兄にも付き合うものはあるようだが、この家へ連れてくることはなかった。人との付き合いは外だけに限っているのだろう。野中というその浪人も、お宮は初めて見る顔であった。
何かご用でしょうか？
と、お宮が聞いた。
困ったな。
浪人は、困ったな、と繰り返した。いかにも途方に暮れた、という言い方であった。
お帰りはわかりませんか？
昨日出かけたままですから、今日は多分戻るだろうと思いますけれど。
新八にも、その問答が聞こえた。彼は、戸口の声が侍だとわかったとき、伊達家の追手ではないかと思い、カッとなりながら、濡れた体をよくも拭かずに、手はしこく着物を着た。彼が着物を着てしまい、こちらの六畳で様子を伺っていると、侍は間もなく帰って行き、お宮が戻ってきた。
誰ですか？
あら、もう出ちゃったの？
今のは誰ですか？
心配しなくっても大丈夫。兄のところへ、無心にでも来たんでしょ？落ちぶれた格好をして、私も見たことのない人よ。
新八は座った。
私も汗を流そう。
と、お宮は言った。
新さんすまないけれど、帰りを焚いてちょうだい。わかるでしょ？
わかります。
新八は立ち上がった。彼が干したよもぎを火鉢で焚いていると、
勝手でおみやがタライの湯加減を直すのが聞こえた。それから彼女は六畳へ来て、着物を脱ぎ、裸になって勝手へ戻った。
しんさん。
と、おみやが勝手から言った。
お使い立てしてすまないけれど、そこにぬか袋があるから、取ってちょうだいな。
新八は、はあ、と言ったが、煙にむせんで咳込んだ。どこですか？
鏡掛けの脇に掛けてあるでしょ？
糸でくくったぬか袋が鏡掛けに掛けてあった。煙が染みて涙の出る目をこすりながら、彼はそれを障子のところから差し出した。
こっちへ来てよ、武将ね。
と、お宮が言った。
そんなところからじゃ届きゃしないわ。こっちへ入ってきてちょうだいな。
新八は勝手へ入って目を背けながらぬか袋を渡した。お宮はククと笑った。
どこを見ているの、新さん。
煙が目に入ったんです。
ちょっと。
お宮が呼び止めた。
あんた、ずいぶん白状ね。そのまま行ってしまうの？
何ですか？
あたしだって流してあげたじゃないの。背中ぐらい流してくれるものよ。
新八は向こうを見たまま立っていた。
ね、背中だけでいいわ。
新八は黙っていた。
そんなに後ろ向きに石地蔵を置いたように突っ立ってないで、こっちを見て何かお言いなさいな。ねえ、新さん。あんた、私の裸を見るのが恥ずかしいの？
そうでしょう。あんた、色気づいたんだわ。新八は、拳を握った。
そうじゃなければ、背中ぐらい流せないはずはないことよ。だって、あたしたち、兄弟になるって約束したんですもの。
かやりが、消えますから。
と、新八が言った。
いいわよ。担当そうなさい。もう頼まないわ。
すみません。
新八は六畳へ去った。後ろでお宮の含み笑いが聞こえた。彼はついにお宮の方を見なかった。しかし、もう薄暗くなりかけた勝手の底に脂肪の乗った白い素裸な女の体のあることは、目で見るよりも鮮やかに生々しく彼の感覚が見ていた。
俺は堕落した。
新八は心の中で思った。これまでかつてそんな感情を味わったことはなかった。異性に対する漠然とした憧れの気持ちはあった。同じ年の友達の中には大人ぶったふりをして随分露骨な話をする者もある。中にはバイタとネタなどと言って誇らしげにその様子を語る者もいたが、新八には理解もできなかったし、そういうことに興味もなかった。彼が身近に知っていた女性は、母と一人の姉だけであった。母も姉も亡くなったが、母や姉のところに来る女客の中に好きな人がいて、その人が来るとよく母たちの客前へ行っては叱られた経験があった。おそらくそれも漠然とした興味、ごく単純な女性というものへの関心という程度であったろうが、それらの人たちには、母や姉と違った一種の胸のときめくような感じを与えられたものであった。お宮の場合は、そういう経験とは全くかけ離れていた。彼は今、毎日自分が汚れていくように思えるのであった。
俺はだんだん堕落する。堕落していくばかりだ。
新八はそう思った。お宮との生活はまだ半月ぐらいに過ぎないが、彼を絶えず混乱と周知で動揺させた。お宮と一緒にいると、これまで彼の知らなかった感情や感覚が彼の中に目覚め、強い力で彼を支配しようとする。しかも彼は自分がそれに抵抗できなくなるだろう。ということを感じ、そのために自分が不潔で、汚らわしく思われる。
この家を出て行こう。
出て行かなければならない。幾十度となく、そう決心した。しかし、 出ては行けない。彼はその家を出て行くことはできなかった。
金も持ってはいないし、仙台藩の追手に捕まるだろう。
確かに、その通りだった。それは決して、口実ではない。口実ではないか。確かに、口実ではないか。新八は自分を恥じ、自分を不潔に思った。
お宮は、ウキウキしていた。夕げの支度をしながら、甘えた声で新八に話しかけ、何か楽しいことでもあるように、鼻歌を歌ったりした。
二人が食前に向かったとき、六郎兵衛が帰ってきた。彼は酔っていた。そして、いつものように酒を命じ、奥の六畳で飲み出した。
六郎兵衛が飲み出すと間もなく、隣の奥目が戸口へ来て、お宮と何か話し出した。
奥目は日本橋の方の海鮮問屋をしている老人の囲い者で、お宮の話によると、六郎兵衛に思いをかけているのだという。
ずっと前からよ。
と、新八に言ったことがある。
でも、兄はダメなの。随分辛抱強く言い寄るんだけれど、点で見向きもしないのよ。見ていて、かわいそうなくらいだわ。
今もくどくど頼んでいるのは、何か酒の魚を持ってきて、酌をさせてもらいたい、と、せがんでいるようであった。だが間もなく、六郎兵衛が、宮、と、尖った声で呼び、言い諭されたのだろう。奥目は、そっと帰っていった。こちらにいる新八にも、奥目の落胆していることがわかるような、弱々しく、悲しげな挨拶ぶりであった。
ああ、今日お客様が見えましたよ。
給仕をしながら、お宮の言うのが聞こえた。
野口、いえ、あら嫌だ、なんて言ったかしら。野口じゃなかったわね。
物覚えの悪い奴だ。
さっきまでちゃんと覚えていたのよ。
新八がこちらで席をし、そして言った。
野中又五郎と言っておられましたね。
あら、そうかしら。
野中又五郎と言っておられましたよ。
わかった。
と、六郎兵衛が言った。
野中ならわかっている。飯にしてくれ。
あら、もういいんですか？
飯にしよう。
と、六郎兵衛は言った。
すぐ出かけなければならない。
今夜もですか？
茶漬けで食おう。
食事を簡単に済ませると、もう一度着替えをして、六郎兵衛は出て行った。
野中さんが見えたら、なんて言っておきますか？
気はすまいが、来たら寺へ行ったと言っておけ。
お寺ですって？
言えばわかる。
そして、彼は出て行った。その夜半、新八は、夢でひどくうなされた。断崖の裂け目に入ったまま、どうしても抜け出すことができず、断崖が両方から圧迫してきて、今にも押しつぶされるかと思うほど苦しい。ほとんど、ミシミシと骨のきしむ音が聞こえるくらいだった。おそらく、ごく短い間のことだったろうが、苦しさのあまり、彼はうめき声を上げ、そして目を覚ました。すると、甘い香料が強く匂い、自分が誰かに、上から抱きしめられていることに気がついた。まだ眠りから覚めきらず、半ば悪夢の中にいながら、彼は上から抱かれていることに気づき、その抱擁から逃れようとして、身をもがき、手を振ろうとした。しかし、うめき声が出るだけで、身動きもできず、手は、まるで金縛りにでもされたように、全く自由にならなかった。
じっとしてて。
と、耳のそばで、あえぐのが聞こえた。
じっとしていらっしゃいね、しんさん。じっとしてるの。わかって。
新八は、首を振った。ねっとりとした、火のように熱いものが、唇を押さえ、耳たぶに触れ、また唇を痛いほど吸った。新八はようやく目覚め、ほとんど恐怖に襲われながら、その腕をつかみ、身をよじった。 相手は手と足とで絡みつき、押さえ、のしかかって締め付けた。ぬめぬめとした火のように熱いものが、頬に首に吸い付き、肩に歯を立て、そうして荒々しい喘ぎで彼を包んだ。
嫌です。
と、新八は手を払った。
火をしてください。嫌です。
新八は羽を着た。相手は、痛い、と言った。暗頓が消えていて、部屋の中は真っ暗であった。
ひどいのね。
と、闇の中でお宮が言った。新八は座ったまま、後ろへし去った。すると、背中が壁につかえた。
ひどい新さん、あんまりよ。
と、お宮が言った。新八は立って、手探りで襖を開けた。彼は外へ出ようと思った。
新さんどうするの？
と、お宮の立つ気配がした。
どうするのよ、新さん。ちょっと。
と、新八がどもった。その声は、惨めに震えていた。彼は三条の方へ出た。
待って、待ってよ。
お宮が追ってきた。
堪忍して。私が悪かったわ。謝るから堪忍して。ねえ、新さん。もう何にもしないから、堪忍してちょうだい。来ないでください。
新八が言った。声はまだ、おののいていた。
こっちへ来ないでください。ええ、いいわ。行かないわ。おとなしくするわ。だから、あんたも戻ってきて。
私はここにいます。
もう決して、何もしないから。ねえ、お願いよ、新さん。
来ないでください。
行きゃしないことよ。ほら、こっちにいるじゃないの。
構わないで、寝てください。私は少し、こうしています。
ダメよ、そんなこと。もうしないって、謝ってるじゃないの。お願いだから、戻って寝てちょうだい。お願いよ、新さん。
私は少し、こうしています。
新八は、その三畳で座った。お宮は名をくどいた。新八は、もう返事をしなかった。お宮は戻って暗頓に火をつけ、では、私は寝ます、と言った。新八は黙っていた。お宮は、本当にもう何もしない、と誓い、私が眠って、もう安心だと思ったら、あんたも寝てちょうだい、と言った。新八は壁に背を寄せて座っていた。お宮は寝床の中へ入った。
こんなことになるだろうと思った。
彼は心の中で思った。寝静まった夜半過ぎの床下で、しきりにコオロギが鳴いていた。新八は、そっと手の甲で目を拭いた。新八の気のつかないうちに、お宮は、人よごとに、ヤグの感覚を縮めてきた。やがて気がついたが、彼には何も言うこともできなかった。彼は自分が、そんなことで文句を言える立場ではない、と思った。お宮は寝返りを打って、手や足を、新八のヤグへ乗せることもあったが、彼はそっと体をずらせるだけで、押し返したり、呼び起こして注意するようなことはしなかった。そして、とうとうこんなことになった。新八は寝巻きの袖で、自分の唇や顔や首などを拭きながら、嘔吐の発作に襲われた。
堪忍してね、新さん。
六畳で、お宮が囁いた。
私あなたを、弟のように思っていたの。弟のように思っているうちに、情が移ってしまったのよ。辛いわ。
と、お宮が囁いた。
私も決して、あなたの嫌がるようなことはしないわ。だから、嫌わないでね。
お宮のすすり泣くのが聞こえた。新八は、コオロギの声に聞き入っていた。